毎年成人のお祝いの時を迎えますと、私自身が成人の時何していたかなと思い起こすことがあります。まあ、もうこれ何回もお話ししているので知っている方もいると思いますけれど、私はちょうど結核で入院している時だったんですね。旗野の山の上に一つの病院がありまして、隔離病棟っていうのがありまして、あまり面会に行っちゃいけない、外にも出ちゃいけない、半年ぐらいそこで療養をしている時にちょうど、この成人のお祝いの時期が重なってきたんですね。なんで自分だけみんなお祝いされているのに、隔離病棟で一人になってこの成人式を迎えなきゃいけないんだろうかって、ちょっと今までも思い出すとですね、その辛い気持ちがこう込み上げてくるんですけど、でも本当に振り返ってみると、あの時があったからこそ今私はここに立たされているんだなっていつも思わされるんです。その時は恵みとは思えない、喜びの状況とは感じられない、いろんなことがありましたけれど、でもそのことは全て益となっていくんだな。神様は暗闇は暗闇で終わらせない、悲しみは悲しみのままで終わらせない、本当に大きな御手の導きの中にあって、それを今は感謝に変えてくださっている。本当にあの時間っていうのは私にとってはすごい美しく神様との語らいの時間を与えられたと思ってますから、本当にその時を感謝しています。私たちも人生歩いていく皆さんの人生の中にも、二十歳の時に何をしていましたかって言われると、それぞれ出てくると思いますけれど、でも神様は本当に私たちを見ていてくださる、そして人生の道を導いていてくださる。今日も聖書の御言葉を私たちは受け止めることを通して、失望は希望に変えられていく。今日の説教のタイトルはあなたを離れないっていうことですから、神様があなたのそば近くにいてくださって決して離れないでいてくださる、そのことを御言葉を通して実感できたらいいなと思います。2020年がまだ始まったばかりです。昨年ヘブライ人への手紙っていうのをずっと見ておりましたけれども、クリスマスとか年始のイベントがありましたので、行事がありましたので、しばらくヘブライ人の手紙をストップしてました。今日からまた再開していきたいと思いますけれど、もう13章最後のところですね。もう忘れてしまった方もいっぱいいますし、そういえばヘブライ人の手紙だったなって思う方もいると思いますけれど、その最後の章の部分をご一緒に見ていきたいと思います。ヘブライ人の手紙の13章1節、418ページ13章の1節、兄弟としていつも愛し合いなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に囚われているつもりで牢に囚われている人たちを思いやり、また自分を体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。結婚はすべての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神はみだらなものや会員するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。今日の説教のタイトルはこの、私は決してあなたから離れず、あなたを置き去りにはしないっていうところから取られました。ヘブライ人への手紙を書いた人はどうしても教会に、またそこにいるクリスチャンの人たちにこの手紙を書かなければいけないって神様から促されてこの手紙を書きました。どういう状況でこの手紙が書かれたかっていう、とても困難な時代にクリスチャンの人たちは教会に集っているけれども喜びを失っている。神様は目に見えない存在でありますから、本当に私と共にいてくださるのかっていうのが分からなくなっているような、そういう状況の中でこのヘブライ人の手紙が書かれました。 で13章はもう結論です。今までいろんなこと語りました。これはこうで、こういう時にはこういうふうにやってって、まあ、13章までずっと語られたんですけど、これは結論でも結構結論だけ読めば全体像がわかるっていうことがありますから、今日だけの初めて聞く人でも大丈夫です。13章の一節に、兄弟としていつも愛し合いなさい、もう結論は愛し合いなさいっていうことだったんです。愛でしか解決できないような問題があるっていう。でもこの世には愛っていうのはいっぱいいろんな形が出てくることがあります。人の愛、まあ教会に来れば神様はあなたを愛していますっていう言葉も聞きますけど、じゃあそれは一体どういうことなんだろうかとか、神様を愛して人も愛するってそんなことまでできるんだろうかって思ったりですね、愛っていうのはいろんな形が出てくるんです。でも今日の聖書の箇所に書かれている愛っていうのは兄弟愛っていう、まあ、兄弟としていつもも愛し合いなさい、最近の共同訳聖書っていう、また訳が違う聖書が出ましたけれど、そこではどう書かれているかっていうと、兄弟愛をいつも持っていなさい、持っていなさいっていう表現なんですね。愛し合いなさいって言われるとちょっと辛い時も出てくることがあるかもしれません。まあ教会でよく聞く言葉です、愛し合いなさい。でも愛し合うっていうことはどういうふうにしたらできるんだろうかって、一番難しい課題を突きつけられているような気がすることもあるかもしれません。でもこの新しい訳の聖書を見ると、持っていなさいっていう、まあ愛し合うっていうところまでは難しいんだけど、愛を持っているっていうことは私にもできるかもしれないなって思うことがあるかもしれません。愛を持っているっていう、兄弟愛っていうのは、まあ、聖書の中では一つ区別されている表現がありまして、神様が私たちに示してくださるのは無条件の愛、人間同士の愛を、まあ、兄弟愛っていうふうに分けて考えているところがあるんですけれど、兄弟愛を持てたら、もし愛を持って人生を生きることができたら、多くの問題は解決するかもしれません。私は聖書の勉強で桜子ちゃんが行っている大学に行きましたけど、そこで寮生活をしたんですね。でクリスチャン、みんなクリスチャンです。寮生活で3食一緒に仲間と食べます、もう一日中一緒です。でクリスチャンだから、まあ、いい人もいっぱいいるんです。で本当に祈り合えますから、クリスチャンっていいなって感じることもあるんですけど、クリスチャン同士であっても、どんなにいい人同士であったとしても、トラブルっていうのはやっぱり避けることができないんですね。ですから聖書を勉強して寮生活をしますけど、一番ネックになるのが何かっていうと、人間関係の問題だったんです。神様を信じてればそういうのも乗り越えて、みんなを愛してみんなを受け入れてっていうことが理想なんですけど、現実問題、24時間一緒にいるとですね、やっぱりいろんな問題がその中で生じてくるっていうことがあるんです。相手を見て、相手から言われて、相手の仕草が気になって、自分もそういうことがあってって、こういうことをずっとやり合ってるとですね、どうやったら愛し合うことができるんだろうかって、聖書の勉強しているんですけども、じゃあその勉強していることがどうしたら実践できるかっていうのはすごく苦しみました。今日のところも、なぜ結論部分としてヘブライ人の手紙、クリスチャンの人たち、迫害に耐えているような立派な人たち、なんでそんなシンプルな愛し合いなさいっていうことが結論なんだろうかって、そういうふうに思うんですけど、ここでしか、ここにしか本当の結論はないんですね。一つの聖書箇所を思い起こした、じゃあどうやったら愛し合うかなんですけど、一つの聖書箇所を思い起こしたんです。ペテロっていうイエス様のお弟子さんがいました。ピーターって呼ばれる人ですけど、でこの人はイエス様のお弟子さんだったんだけど、イエス様が十字架にかかる前にですね、3回イエス様を知らないって言っちゃったんです。まあ、自分のに危険が及んできてはいけない、イエス様のことなんて知らないって、こうそれ突き放すように3回言ったんですね。イエス様は多分悲しかったと思います。一番の弟子っていうか、 信頼していた人が裏切るっていうことがあったわけですから。で、ペテロも悩みました。なんで私はそういう人間なんだろうかって。究極のところ、結局のところ、信仰信仰と言っていながら自分が一番大事なんじゃないかっていうことを突きつけられた。で、ショックだったんです。自分は神様に従えると思ったんだけど、やっぱり苦しい場面になるとですね、自分を守るんです。ああ私も本当にそうだなって思わされることがあって、ああ神様への愛がないものだなって思うんですけど、イエス様はそのペテロを立ち上がらせたんですね。回復させたんです。もう裏切ったからお前はダメだっていうふうにイエス様は言わなかったんです。復活した後、十字架にかかって復活した後、ペテロに会いに行きました。ペテロは落ち込んでました。イエス様はペテロに、あなたは私を愛するかって3回問われたんです。あなたは私を愛しているかって。ペテロはすごい辛かったんです。で、ペテロが言った、私はあなたのことを愛しているのはあなたがご存知ですっていうふうにはしか言えなかったんですけど、そこで使った愛っていう言葉がこの兄弟愛のフィレオなんです。本当はイエス様はペテロにアガペーっていう、あなたはこの愛で私を愛するかって、無条件の愛で私を愛しているか、どんな時にもあなたは離れないで私を信頼しているかって言われたんですけど、ペテロはその愛には応えられなかった。私はクリスチャンになって本当に良かったなと思うことがあります。それは私自身がそのままで愛されているっていうことなんです。なんか高いレベルを突きつけられてですね、無条件の愛を注がれてるんだから、あなたも無条件の愛で神様愛しますかって、これがクリスチャンですよって言われたら、私はクリスチャンになれなかったんです。だって無条件の愛でなんて神様に向けない時っていっぱいあるからです。この周辺のことで足踏みしてんのに、神様素晴らしいですって、そういうふうにいつも思えない時がいっぱいあるからです。でもイエス様がそのことをよく知ってるんです。まあ、裏切ってしまうほどのものを愛してくださる方ですから、私の愛の足りなさはイエス様一番よく知ってるんです。だからペテロはアガペーなんてできません。完全な愛でなんて神様、イエス様、あなたを愛せません。私が持ってるのは兄弟愛です、フィレオです。それを持ってるのはあなたもご存知ですっていうことをイエス様にペテロは言ったんです。でもイエス様はそれでいいって言った。兄弟愛っていうのは人に向ける愛じゃないんです。イエス様に向ける愛が兄弟愛だった、ペテロにとっては。だからまず愛し合いなさいっていう、隣の人、夫婦、隣人、難しい人、いろんな人、私たちは社会の中でいろんな人に出会いますけど、兄弟愛ですよ、愛し合うんですよ、これだけ言われてるんじゃないんです。そうするとだんだんだんだん、最初はできるかもしれないけど、いろんな人の振る舞いだけ見ているとできなくなっちゃうんです。そして自分が苦しむんです。私はなんて愛がないんだろうかって。でも自分で自分を苦しめなくて大丈夫なんです。この愛のない私がイエス様を愛することに集中していく。人も愛することが大事なんですけど、その前に私はイエス様、あなたを愛するっていうことを、神様はそういう訓練の時っていうか、関わりの時間を与えてくれるんです。ゆっくりでいいです。人が愛せないな、なかなかアガペーなんて、無条件の愛なんて向けて生きていけないなっていうことがあったとしても、共にいてくださるイエス様は私から離れないって言ってくださるならば、私は自分の精一杯の愛でイエス様、あなたを愛して死体求めて、どんな時にもお祈りして生きていきたい。これ私の精一杯なんです、イエス様。愛が足りないって言われたらそうかもしれませんけど、この私の精一杯でイエス様、あなたにくっついていきたいんですって。これが兄弟愛を持つっていうことにつながっていく。この絆ができるとですね、愛が降り注いでくるんです。私は自分の内側から愛は、この、なんていうか出すっていうことはすごく難しいんですね。 もう絞り出すようにして愛しなさいなんて言われるのできないんです。でも神様とつながってると、そこから愛がどんどんどんどん来るんです。乾いている心にこの愛が満ちていくように、この愛を持つ私になっていく。だからヘブライ人の手紙は愛を持ってなさいって言ってるんです。愛し合いなさいということの前に愛を持ってなさい、私が与える愛をあなたは持っていなさい、あ、それならば私もできるって。で、この愛を持ってだんだんだんだんそれがあったかいものになってきます。教会に来て御言葉を聞いていると、皆さんの心はだんだんだんだんあったかくなります。神様は決して冷たいお方ではありません。あれしなさい、これしなさい、こうしないとクリスチャンとしてふさわしくないよとは言いません。あなたは私を愛するかって、これだけを問われているんです。私も神様愛します。一日を始めるとき、本当に不完全なもので、人に対して愛のないもので、余裕のない、そういう小さな心しか持っていないものなんですけど、私はあなたを愛します。ここから出発していくときに、私の中に愛がだんだんだんだん広がっていく。旅人をもてなすことを忘れてはなりません。そして、牢に囚われている人たちを思いやりなさいっていう、まあ、こういうことの具体的な生き方をこの最後のところで示しているっていうことがあります。これは夫婦関係を怪我してはいけないということにもつながるんですけれど、当時のヘブライ人の手紙の書かれた時代の背景っていうのがあります。旅人をもてなすっていうのはどういうことかっていうとですね、同じクリスチャンの人たちが迫害を逃れて逃げてくるっていう現実があったそうな。自分の家を追われて、その地域に住むことができなくて、もう放浪の旅をして、住むところも食べるものもだんだんだんだんなくなってくるときに、誰かが訪ねてきて、ちょっと一晩でもいいから、少しでもいいから、あなたのものを分けてくださいっていう人が来るっていう。そうするとですね、もしその人を迎え入れてもてなすとどうなるかっていうと、同じ、人と見られてですね、自分も危うい立場に追いやられてしまうっていうことがあった。危険があった、もてなすっていうのは。で、牢に訪ねていくっていうのももっと危険があるわけです。だから普通ですと、クリスチャン同士でもこの世の中のものすごい圧力を考えればですね、旅人をもてなして、この人が自分の目の前に来たら、あ、自分も危うくなるって。そうすると来る人に対して、ごめんなさいって、ちょっと今忙しくて、ちょっと今あなたを受け入れるいろんなことができないからごめんなさいって断ることもあったかもしれないし、牢に囚われている人のところに行って訪ねていきなさいなんていうのをもってのほかっていうか、そしたら自分もクリスチャンと見られて、自分もキリスト教徒っていう、そういうレッテルを貼られて、もしかしたら迫害されてしまうかもしれないっていう、そういう危険がこの生活の中にはあったっていうことなんですね。私たちが神の愛を持って生きていくときに、神様はもしかしたら自分の思いとは逆の方向っていうか、なんでこんなことが目の前に現れるんだろうかっていう出来事を、神様は私たちの人生の中に置かれることがあるかもしれません。神様の愛は、ある人の言葉で言うと、違和感の中で発揮されるっていう。違和感。だから通常の人生ならいいんですよ。朝起きてね、まあご飯食べて、行きたいとこ行って、一日終わりました。ありがとうございます。神様、今日も一日守られて感謝でした。まあそういう日がずっとずっと私も続いたらいいなって思います。でも一日生きていると、あれ？なんでこんなことが突然私の人生に、この人のいろんなことが私の人生に舞い込んできたのかなって思うような、違和感っていうか、日常ではないようないろんな出来事に遭遇する時があるんです。私は動揺するし、対処しなきゃいけないし、もうなんでこうなっちゃうんだろうかっていうことを思います。でも私たちのクリスチャンとして、 神様の言葉を聞いて生きていくときに、その時に私たちに注がれている愛が問われていくし、愛が今度は動くように神様にしてもらうというか、祈って、そのことをしていくことが大事になってくるんですね。例えば迫害から逃れてきた人が出てきた時に、もしかしたら一方で私の身も危ういって感じるかもしれません。受け入れがたいなって、ちょっとここに距離を置きたいなって思うことが出てくることがあるかもしれません。でも愛を持ってたらどうでしょう。イエス様が私を限りなく愛して、私はあなたを絶対に離れないからね、あなたを置き去りになんか絶対にしないからねっていう言葉を受けて、私たちが日々生活していくときに、受け入れがたい出来事をどう見るかっていうことによって愛が問われていくっていうことがあるんです。私も失敗することもあるし、感情的になったり理論的になったり人間的に対処することもいっぱいあります。でも神様は祈りを持って対処しなさいっていつも語られるんです。祈りなくして対処した時には本当に人間の思いが強くなります。自分の理性の思いで何かをやってしまっているっていうことがいっぱいあります。祈りを持って対処する。神様、もしかしてこの人はいろんな思いを持ってここに来たかもしれませんね。私のできることで、もしこの人にいろんな影響が出てくるかもしれないけど、何かできることがあるならば、知らずに天使を、気づかずに天使たちをもてなしましたって書いてある。神の使いをもてなしたっていうことが出てくる。あとは、牢に囚われている人たちを思いやっていく。私たちの人生の方向性がこの13章の一節に、愛を持ってっていう、愛を持つときに私たちは別の方向が、導きが神様の御手の中にあって動き出していくっていうことが出てくる。それを私たちがいかに経験できるか。夫婦関係っていうのもですね、この時代ギリシャ文化っていうのがものすごく強くありましたから、男性が何でも好きなようにできた、女性も支配できた、思うようになった、離婚したいとか、もうその関係を断ちたいとか、そういうふうに男性の人が思えばもうそれがそのままなっていくっていうような世の中でみんながやっている。そこですごく難しい人間関係が生じてきたっていうことが現実にあったそうなんですね。でもヘブライ人への手紙を書いたこの著者は、そこの世の中に対しての挑戦をここで書き送ってるんです。いろんなことがどうであろうと、世の中の力がどんなに押し迫ってこようと、あれが正しい、これが真実だっていうことの中に翻弄されているっていう中にあっても、イエス様の愛を持ってそのことを向き合っていくっていうことの道しるべ、導きをここで行っているっていうことがありますね。2つの聖書の箇所がここでは引用されています。旧約聖書の言葉ですけど、1つは申命記の31章ですね。あなたを離れないっていう言葉、申命記の31章、これはヨシュアっていう人に語られた聖書の言葉です。申命記の31章の6節、申命記の31章の6節、強く惜しくあれ、彼らを恐れおののいてはならない。あなたの神主があなたと共に進まれる。主はあなたを置き去りにすることも見捨てることもない。進みなさいって言われたんです。神様の愛の御言葉を信じて進んでいきなさいって語られた言葉です。ヨシアはすごい使命をモーセから託されましたから、たじろいでいた、恐れていた、自分なんかそれができないって思っていた。今日のヘブライ人の手紙で言えばですね、愛し合いなさいっていうことが本当に私はできるだろうかっていつもそこでストップさせられちゃうんです。 何かに引きずられるようにして進むっていうことが恐れの中に置かれちゃうんです。でも私たちは、新しい年始まったばかりですね。私は新しい年が始まっても本当に大きな困難がいっぱい来ています。もうちょっと後でいろんなことが起きたらいいなと思ってたんですけど、本当に前を向いて生きていくことがどうしようって、そういう事柄の中に壁がいくつも自分の人生の前には立ちはだかって、神様どうしてですかっていうような祈りをせずには生きることのできないような課題がこう与えられていくっていうことがある。前を向けないって。ヨシアもそうだったかもしれない。ヘブライ人の手紙の教会もそうだったかもしれない。もうこんなに壁が立ちはだかってこれを乗り越えていくことは私たちにはできませんって。そう思うような現実が目の前に迫っていたんだと思います。だから旧約聖書に聞こう、御言葉に聞こう、御言葉はあなたを強めるから。あのヨシアが恐れていたヨシアがどうやって約束の地を獲得していったかっていうと、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたと共に進まれるっていう言葉に励まされて、いや、この言葉を聞かなかったら多分ヨシアは前進できなかったんです。まだ見ぬうちに一人リーダーとして立たされて、多くの民を率いてこれから約束の地に進むなんて私にはできない。皆さんもそれぞれそういう課題を目の前に感じることがあるかもしれません。あの人を愛しなさい、あの人を受け止めなさい、あの現実の中に生きなさいって言われても、神様無理です。でも神様は私たちをあえて進んでいこうって言うんです。大丈夫、私はあなたを決して離れない。逃げたいと思うか、逃げようと思えば逃げれるかもしれないし、回り道をしていこうかなと思えばそういうこともあるかもしれないし、向き合わないでいるっていうこともできるかもしれないけど、神様は私たちの背中を押すようにして、大丈夫、今年もいろんな壁が目の前に立ち上がることがあるかもしれないけど、私はあなたと共にいる、恐れないでいこうって。その根拠は何かというと、神様は必ず勝利してくださるということなんです。イエス様の愛を持って、それだけを持って、もう持ち物はこれしかないんですね。私の技術的なこととか知識とか力なんて本当に役に立たない。私はそれを得るため一生懸命生きてきたつもりですけど、いざいろんなことでその自分の力とか知識とかそういうのを使おうとすると、本当に役に立たないことがいっぱい壁となって現れている。だから無力で弱さがあって、お祈りしないと一日も歩めなくて、御言葉を聞かないと私は人生の全てを対処できなくなっちゃってます。でもそれがものすごく勝利の秘訣なんです。神様の御言葉に聞いて生きていくときに、ヨシアのように本当に良きに導かれていく。もう一つが詩編の言葉ですね。118編の6節、詩編の118編の6節、5節から読みますと、苦難のただ中から私は主を呼んだ。主は答えて広いところに私を解き放った。主こそ味方、私は恐れない。人間が私に何を知恵ようか。たまたま今日まだ第2週ですけれど、なんかこの言葉が強く繰り返し私たちの教会、ここにいる皆さんに語られているように思うんです。なんで神様がそう言っているのか分かりません。苦難の中から私は主を呼んだ。主は答えて私を広いところに解き放った。主こそ味方、私を恐れないって。なんでこれ何回も繰り返して、旧約聖書のことが引用されて語られているのかは分かりません。そして今日この時間に この海老名塩野家教会でヘブライ人の手紙13章が開かれたのかも、これはたまたまです。わかります。私が計画したわけじゃない、意図したわけじゃないです。恐れてる人が結構いっぱいいるから新年にはこの言葉を選ぼうなんて思ったわけじゃありません。もうこれ前から計画してる。でも神様は今日ここに御言葉を用意して私たちを励まそうとしてこの御言葉を語りかけてくださるっていうのは、決して牧師が何かを説教したいからここに立っているっていうことではなくて、全能の神様が私たち人、今ここに座っている一人一人の心の在り方をものすごくよく知っていてくださって、あなたに必要な言葉はこれだって旧約聖書を開かせて、私はあなたと共にいる、恐れないで進んでいきなさいって言ってるんです。皆さんどうですか。まあそうは言うけど神様、結構恐れないで進みなさいっていう言葉は危険っていうか、いろんな感情が私に回ってまだそこまで十分信じられませんって思うでしょ。私も思ってます。結構神様ってね、こういう導きをするときはちょっとグーって強引にね、私の気持ちはまだそこまで行ってないのに、もうちょっとここでゆっくりしたいのに、そんな風に恐れずなんてそんな気持ちにはなれないのに、私はあなたをあがなう、私はあなたをと離れない、進んでいこうって今日私たちに語られる言葉があるんです。後ろを向くのはやめましょう。いろんなことで私たちの心は感情が出てくることがあるかもしれませんが、もうそれは今日ここに全部置いてってください。今日私たちが持って家に帰るのは、私はあなたと共にいる、私は恐れない、イエス様が私たちにそう語りかけてくださる御言葉を今日携えながら一歩一歩この年も歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、目を閉じてイエス様の深い憐れみの愛をいただいていることを思い巡らすことができる時間にしてください。思い煩いも心配事も心の痛みもたくさんのものが生じている私たちの心ですけど、イエス様、あなたの愛は私たちを癒し、私たちを慰め、そして新しい導きを私たちの人生に与えて、困難な中にあっても道を開いてくださるお方です。それ以外に言葉がありません。神様、ただそれを信じて歩み出していく新しい年でありますように。以前立ちはだかる壁がいくつも見えることがあるかもしれませんけれど、あなたが一緒にいてくださるならば、それはすべて最善の御手の技に変えられていきます。今日この瞬間からあなたの身思いを心に抱きながら歩いていく一週間としてください。一人一人を祝福してください。イエス様の名前を通してお捧げします。アーメン。